もしもし？
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
29歳です。
29歳。まだ独身ですか？
一度離婚してますけど、今は独身です。
何年前に離婚したんですか？
3年ぐらい前。
3年ぐらい前。お子さんはいなかったのね。
あ、います。
で、今、そのお子さんは、お母さん、
向こうが、はい、見てます。
何歳ですか？
3歳です。
3歳ですか。男の子、女の子は？
女の子です。
女の子。
はい。
で、今、一人暮らしてると。
はい。
はい、わかりました。
一人暮らしではないですけど。
あ、お父さんとお母さんと？
実家にいます。はい。ただ、母と二人です。
わかりました。で、どんな相談ですか？
1年ぐらい前から、
はい。
付き合ってる方がいて、
はい。
で、その方が、子供ができたんですけど、
はい。
私はちょっと産んでほしくないので。
産んでほしくない。
はい。
要するに結婚するつもりはないわけね、この人と。
そうですね。それで、その気持ちを伝えて、
はい。
で、もし産んだとしても、
はい。
まあ、結婚できないし、
はい。
金銭的にも、面倒見れないっていうふうに伝えたんですけど、結局彼女は産みたいっていうことで、
はい、
今、6ヶ月ぐらいなんですよね。分かった時点でそのことは伝えたんですけど、
はい、
まあそういう気持ちで、
で、この方は何歳？
35歳。
35歳ですか。
はい。
うん、変わりました。それであなたが結婚したくないというのはどういうことですか？
ですね、まあ、付き合ってみて、ちょっと、あまり一緒にやってかれないなっていうか、好きではない気持ちが大きくなってきて、
はい。
です。
要するに単純に言って、好きじゃなくなったということですね。
そうですね。
最初は好きだった。
そうですね。というか、まあ、興味があったというか、なんていうんですかね。
まあ、要するに恋愛からスタートしたということですよね。
はい。
最初の離婚は、どういうことで離婚したんですか？
それは、まあ、そうですね、自分が、彼女が実家に帰っている間に、
はい。
まあ、出会い系というか、
はあ、
そういう関係で、被害に遭って、はい、そこからうまくいかなくなってっていう形です。金銭トラブルに巻き込まれてって言えばいいんですかね。
ああ、
はい。
要するに相手の女性から何かお金を請求されたの？
そうですね、特に何か関係が結局あったわけではないんですけど、
はい、
なんですかね、つつもたせって言うんですかね。
うん、
そういう感じで、まあ、お金を払ってなんとか終わったんですけど、
うん、
まあ、その自分が、子供生まれたばっかりの時にそういうことを、やるっていうこと自体とか、
うん、
あと、まあ、その結構多額のお金で、
うん、
お払わなきゃいけなくなってしまって、
うん、
その自分の行動ですかね、そういう行動から、やっぱりうまくいかなくなってしまって、
うん。あ、要するに奥さんの方が、もう、別れたいということですね。
そうですね、話し合いはしたんですけど、
うん、
結局、まあ、そういう形で、
うんうん、
彼女が、
そうすると24、5歳ですか、は結婚したの？
そうですね。
そうするとこの35歳の人との出会いはどこなんですか？
友人の紹介でですね。
それであなたとしては、この子供が今もう6ヶ月だけれども、
はい、
結婚する気がないというふうに相手に伝えてあると。
はい。
で、あなたは産んでほしくないけど、彼女は産むと言っていると。
そうですね、その、まあ、その、付き合ってる段階で、
うん、
彼女が、まあ、薬を飲んでて、
薬ってどんな薬？避妊
薬ですね。
はい、はい。
医師から処方されて飲んでいて、
はい、
僕もそれを聞かされていて、
はい、
その医者にも飲んでる間は大丈夫ですっていうふうに言われたっていうこと で、
はい、
で僕自身特に何もしなかったんです、
はい、
で もし飲まなくなったりしたらちゃんと伝えてくださいっていうふうに彼女にお願いはしたんですけど、
はい、
結局まあ子供ができてしまって、
はい、
でその分かった段階で自分の結婚できないし、はい、援助もできないっていう気持ちは伝えて、
はい、
で最初に向こうの両親と話をした時に、
はい、
認知さえしてもらえればいいっていうことで、
はい、
で向こうも一筆書くっていう話だったんですけど、
はい、
母が彼女のことを心配してメールしてその返事が返ってきた時に、
はい、
今度は一人じゃ育てられないし、
はい、ま
あ、結婚を望んでるみたいなことを今度言い始めたので、
はい、
どうすればいいのかなと思って
具体的に何かこういうことを知りたいということよりもこんな状態だけれども今どうしていいか迷ってるということ
もう僕としては、
はい、
あの子供は諦めてほしかったんですけど、
はい、
もう彼女がここまで引っ張って、
はい、
僕としては認知はするけど後のことは、
はい、
金銭的に援助もできないし、
はい、
そのちゃんと話し合いをしたのに、
はい、
話し合いをして、まあ、認知してもらえれば、あとは要求しないっていう話をしたのに、今度は一人で育てるのは無理だから、結婚してくれっていうふうなことを言い始めていて、
はい、
こういう場合って、
はい、
その、最初の話と違うんですけど、
はい、
ですかね、
自分の方の最初の、私は、援助もするつもりがないということを、
はいはい、伝えていったにもかかわらずそういう決断をした彼女はしたので、
はい、
その認知さえすればあとは要求を払わなくても
いいのかということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の伊藤恵子先生がいらしているので、は
い、伺
ってみたいと思います。
はい、
はい、あなたのお子さんであるということになれば、
はい、
養育費はあなたは払わなければなりません。
あ、そうですか。
はい、で仮に向こうの親の方が養育はもう請求しませんとおっしゃったとしても、
はい、
子供自身が養育を請求する権利があります。あなたの子供だから、
はい、
あなたはあなたの子供に対しては責任があります、
はい、
そういうことですね。ですからいくらあなたが産んでほしくないって言っても彼女は産むっていうことを決められて、でその間にあなたはいろいろ言われてたんで騙されたみたいに思ってるかもしれないけれど、男と女の関係の間でそのような言い訳で子供に対して無責任なことは言っちゃいけないことですよ。
彼女が産むとしても一切迷惑はかけないから産ませてくれっていうふうに言ったとしても、
はい、
それは
いや、彼女がそれから請求しないという形にするかどうかは彼女の方が考えるのは自由ですけれど、子供は請求する権利があります。でそれは親が請求しないでいいっていうふうに勝手に決められるものではない。それはもうそういうことで彼女が一人でも育てていきますと言って頑張っていただくのはそれはそれで自由ですけれど、だからといってあなたが逃れられるっていうふうに考えないでください。
それはでも子供から要求されなければ、まあ、彼女が、産みたいけど、そういうお金は一切いらないって言ったじゃないかっていうことは、彼女には
。彼女にはあなたが言ったと言って、言ったとしても、親権者として彼女が、私はそういうふうに約束したから、要求しませんっていうふうに、子供、対子供の関係で言うならば、そう言える立場にないんです。いや、彼女が要求しないならいいんですよ。でも彼女がもし子供の立場から言うと要求せざるを得ないというふうに気が変わった時にあなたがそれを阻止することはできませんということです。
それは例えば、まあ、話し合いをしてまあ、文章で交わしたとしても同じってことですか？
ということですね。いや、ですから、その、話し合いで、要求する気がないかどうかは、決めておかれて、子供については、もう、責任はあなたに問わないと。子供の要求は、要求しませんって仮に決めていたとしても、それは事態が変わったり、いろいろな状況になれば、子供自身からの要求に対して、あなたは払いませんっていうふうに言うことはできませんっていうことです。
そうなんですね。こちらがもう結婚もできないし払えないってことを伝えてあったとしても、もう関係ないってことなんですね。
そういうことですね。はい。子供への責任の問題だからです。
子供自身が、なんていうんですかね。まあ小さいうちはそんなことないと思うんですけど、子供が要求してきた場合ってことですよね。子供自身が直接。はい、その場合はもう、知らなければいけないけれど、
それで、なおかつ、どう変わるかっていうのは、はい、子供の権利を、親である、そのお母さんである彼女が、私はもう請求しませんっていうふうに仮に言っていたとしても、本来子供の権利として持ってるものを、彼女自身が放棄できるものではないんです、実は。ですから、気が変わって彼女が、いや、そう言ったけれど、本当は子供の立場から言えば、やっぱり請求しますっていうふうに言われたときに、あなたは払わないでいいというふうに、あの時彼女とそういう約束したから私は払わないって言われた時に、じゃあ払わないで済むかというと、そうはいかないです。子供に対する責任っていうのはそれだけ重いということですよ。
ああ、はい。例えばじゃあこれ認知しないっていうふうになると、
認知しなければ認知の請求を相手方からされた場合、今 DNA 鑑定で必ずあなたの子供だという形で出るでしょうから、認知されますね。
ああ、認知させられてしまう
と、ね。そういうことですね。はい。だからそういう現実を受け止めた形の中で、あなたはあとどうしていったらいいかをご自分で考えるという形しかないんじゃないのかな。うん。
まあ、例えば、まあ、向こうが言うように、その、実印で一筆書こうが何しようが、それはもし、子供の立場として要求されれば全くも意味がなくなるってことですね。
そういうことです。はい。
あ、わかりました。
よろしいですか？
あ、はい。
あのね、これやっぱり、その、独りよがりの論理なんですよね、あなたの場合、言ってることが。で、独りよがりの論理からまでいろんな要求なんですよ。要求は要求です。産むなって言ったろっていうね。ちょっと難しくと言うと、神経症的要求って言うんですけどね、これ。ノイローティックディマンドという。
神経症的要求。
うん。自己中心性。
ああ。
あの、他人から見ると非常に自己中心的なんですよ。
はい。
だけど、あなたから見るとけしからんことなの。話し合いしてこんな決まったのになんだよ。ひどい目に遭ってると思ってるんですよ、あなた。
はい。
そうでしょ？
はい。
あなた正義を言ってると思ってるでしょ？
はい。
だけど周りから見ると正義をあなたが言ってると思えないんですよ。
はい。
彼女に対して怒りを感じてんですよ。
はい。
違う？
そうですね。
そうでしょ？
はい。
基本的な愛情欲求が満たされてないんですよ。自分の子供が生まれてくるっつっても、援助しないって約束したじゃないか、と思ってるわけです。だから、本当は、自分は、誰に怒りを持っているのか、自分の心にの底にある、本当の願望は、要求は、何なんだろうか、っていうことを、考えてください。よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
常識と独りよがりの論理の拡大、これが神経症です。